峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長見奈也です。
こんばんは、ゆったり部屋の坂井です。
はい、
で今日もポッドキャスト配信していきたいと思います。お願いします。
よろしくお願いします。
で今日の質問読み上げます。
はい、
今日は D さん、19歳からのご質問です。元カノと別れて2週間ほど経ち、元カノも新しい彼と付き合ってそろそろ2週間ほどになります。元カノとは最後の連絡で険悪な雰囲気で終わってしまいました。いろいろ気づけば僕にも悪いところがあり、寂しい思いをさせてたこと、自分に自信がなく若干束縛気味になってしまったこと、彼女は与えてくれたのに自分は求めているだけで与えることができなかったことなど、自分も悪いところがありました。ですが最後、元カノが変わって戻ってきてくれるなら待ってると言ってしまいました。その言葉を今でも後悔しています。自分が変わらなければ相手も変わらないと気づき、ものすごく後悔しています。なので自分磨きもやりつつ、相手の立場になって考えるということもやっています。ですが今、元カノには彼氏がいて連絡を取ろうと思えば取れるんですが、勇気がなくて取れません。仮に今彼と別れても僕の元には戻らないかもと言われました。今彼はチャラくて他の女友達とも遊んでますが、付き合っていく中で変えたらいいと元カノは言っており、初めてこんなに追いかけたくなった人は初めてと言われました。僕と元カノはお互い初めて長く付き合って約3年付き合いました。なので思い出もたくさんあり、もう一度元カノとよりを戻したいです。僕は今生きている心地がしません。失って初めて気づきました。こんなに大きな存在だったのかと。元カノは今彼と1週間ほど LINE して、僕と別れた1日後に付き合いました。なので付き合いたてです。それで最後、元カノ、どうしてもよりを戻したいです。僕は浪人ということもあり、合格したらもう一度と告白しようと思ってますが、その時また彼氏がいたらと考えると不安です。それで最後の連絡で険悪で終わってしまった元カノとはどれだけの冷却期間を切り連絡を得たら良いでしょうか、教えてください、お願いしますというご質問です。
はい
はい。というわけで、19歳で浪人生、3年ね、付き合った彼女とに別れてしまって、今その彼女にはもう早くも新しいチャラい彼氏がいるということで、
はい、
まあ、今後どのようにして復縁していったらいいのかっていうことでご相談が来ています。
いやでもね、私長峰もですね、浪人生だったんですよ、かつては。
そうなんですか。
浪人生きついですよね。本当に D さん共感しますよ。
浪人生はあれですか、その周りの大学生になった人たちと比べてきついってことですか。
いや、だってもう、大学生って、まあね、晴れて、自分の志望の大学にも行って、キラキラしてるわけですよ。バイトとかも始めて、なんかいいお洋服着て、サークルとかでね、いろんな活動もしちゃっても、華々しいんですよ。浪人ってなんか、ほんと浪人ですよ。なんかの侍の、本当に、浪人って侍の言葉から来てるわけですよね。
なるほど、なるほど。
本当になんかね、金もねえし、勉強しなきゃいけないし、なんか目的も達成できてないし、みたいな。なんか非常にこのね、キラキラしてる人たちから比べて、なんかこう、なんか苔みたいな。
なるほど。
だから、笑い事じゃなくね、自分の経験からも D さん本当にね、辛いんじゃないかなと思いますし、あと心配なのはね、もう、夏ですから、浪人生天王山ですよね。本当に、夏でね、夏でどれだけ学力が開けられるかで、
そうですね。
本当、大学決まるのに、なんか恋愛でね、悩んでていいのかなっていう、
そこね、そ悩みもね、あると思うんですけど。
はい。
まあね、恋愛がこう、落ち着かないと、勉強も、ね、身が入らないかもしれないので、
はい。
解決していきたいんですけれども、
はい。
どうでしょうか。というか、今、結構、相手の元カノと、新しい彼氏は結構ラブラブみたいなんですけれども、
はい。
ここはこう、どうしたらいいんですかね。早めに手を打つべきなのか、それともじっくりと、まずは様子を伺った方がいいのか、どうしたらいいでしょうか。
そうですね。まずこの、期間みたいなね、ことも聞いていたので、私はですね、じっくり、期間を置いた方がいいと思います。
そうなんですね。
はい。
それは、なぜでしょうか。
つまりですね、これも自分の経験からもですけど、あといろんな相談からもなんですけど、やっぱり3年間付き合っていたっていう時に、まあ、しかもなんかこう、いろいろ与え損なったみたいなことも言っていたじゃないですか。うん、
はい。
やっぱ日常化しちゃったんですよね。
うん、
確かに、ある意味朝ごはん食って、うんこして、みたいな。そしてまた昼ごはん食って、うんこして、夜ごはん食って、うんこして寝て、みたいな、
うん。
そういう関係に、マンネリ化ですよね。
はいはい。
なっちゃった時に、どんなにチャラい男でも、チャラければチャラいほど追いかけたくなるわけですよ。今までは安全牌だったのが、なんか、いろんな女に手出してるけど、私に振り向かせたいみたいな、なんかこう全然違う世界に飛び込んじゃったっていうものがあるときに、人って新しいものを知っちゃったら、それを味わい尽くすまでは帰ってこないんですよ。だそんなところに手こ入れしてもしょうがないんで、彼女がその、なんていうんでしょう、新しい世界を味わい尽くすまで、こうじっと、ちょっと腹を据えてほしいなっていうふうに、じっくり。って思いますね。
自分が付き合ってた時は、うん、その状態が日常になっちゃって、
うん、
じゃチャラい男っていう非日常に行ってしまったと。
はい。
で、今彼女はね、まだ非日常を楽しんでるわけですけど、
はい。
いつかそれが日常になる時が来ると。
日常になると思いますよ。チャラいんですから。
逆にこう自分が非日常を見せていくみたいな。
うん。
そういう感じですか？
そうですね。とつとつと積み上げるのじゃっていう感じですね。
なるほど。
はい。
そしたら、まあ今の段階からこう準備を始めていった方がいいってことですね。こう非日常を繰り出すタイミングというか。
そうですね。まず、本当に、まず大学受験ですよ。
そうです、ね。
だから、これをね、まずこの称号を、大学勝ったっていうのを得ないと、
はいはい、
どんなにチャラくても、相手は、ね、その専門学校、美容師とかっていうふうに言ったので、うん、相手は、その、専門職としてね、もう、なんか一歩踏み出して、経済的にも自立する、一歩踏み出しちゃってるわけで、チャラくても、
うん。
そこの土俵にやっぱ一緒に乗らないといけないので、今手を打ってもしょうがないから、とりあえず大学は合格すると。かつ、その間に、なんか自分磨きをするとかって言ってたんですけど、うん、じゃどうやって磨くのかっていうと、人に会うってことをしてほしいんですね。
人に会う。
そうですね。とにかくいろんな人に会って、自分の価値観を広げてほしいんですね。
うんうん、
多分なんか自分磨きとかっていうと、なんかよく男性の相談で見るのが、なんか体鍛えたとかってあるんですよね。
筋トレするとか、うん、また世界を見て回るとか、なんか英語をできるようになるとか、なんか、
う
ん。
そうですね。
多そうですけどね。そういうことじゃないと。
外見とかじゃないと思うんですよね。はいはい、やっぱ、女性は人間的魅力、に惚れるので、
はいはい、
人間的魅力っていうのはどれだけの幅広い価値観を持っているかっていうことなので、価値観っていうのはどうやって広げるかっていうと、いろんな人に会うのが手っ取り早いんですよ。だからとにかくいろんな人に会って、いろんな価値観に触れる、そして自分の魅力を高めるってことに専念する半年間にしてほしいですね。
なるほどですね。
はい。
じゃあまずは、まあ、まずね、目標を達成して、大学に受かると。
うん、はい。
かつ、こう、器のでかい男になっていくってことですね。価値観を広げて。
そうですね。
そうですね。
まあ、今、泳がしといてください、彼女は。
その方がいいんですか？
そうです。鵜飼のように、鴨の鵜飼やりますよね。
自分の庭で泳がせておくみたいな。
そうですね。そして、本当に魅力、きちっとその自立で、経済的な自立の目処が立つ。そして、いろんな価値観を持った器のでかい男になっていたら、引き寄せるってことはできるので、
うん、
今夢の中にね、いる人、何言っても無駄ですから、しっくり積み上げてくださいっていう感じですね。
そうですね。
はい。
わかりました。そしたらぜひですね、まあ、来たるべき時に備えて、うん、まず受験もね、合格していただいて、
うん、はい。
プラス、まあ、価値観どんどん人に会って、どんなところに行くといいですかね。
例えば、多分なんか予備校とか行ってると思うんで、予備校の先生とか、はいにいろんな話聞くといいと思います。
あ、そうなんですね。
で、予備校の先生ってのは別に数学、物理を教えてくれではなくて、その先生のちょっと部屋とかに行って、実は恋愛で悩んでいて、とかっていうふうに言ってみるといいと思うんですね。
あ、そうなん
ですね。そうすると、その時の先生の昔の、
はいはい、
まあこれ私も実際あったんですけど、はい、昔の、長見のお前大丈夫だみたいな感じで、私もですね、いろんな先生に恋愛をですね、浪人の時にご相談をしてですね、
はい、
いろんな、 こ先生たちもこんな恋愛があったのか、みたいな感じで、いろんな価値観をいただいたっていうのがあったので、まずその予備校の先生に授業だけではなくて、失恋してしまってってことを相談してみるとかっていうのが、一番身近でできると思いますよ。
なるほどですね。
はい。
すぐできますからね。
はい。
それぜひやっていただいて。あとあれですね、これをお聞きの方で、こうね、まあ、復縁したいとか、振られてしまったとかいう方も、
うん、
また、いろんな、多分お店に行くとか、いろんなところに行って、
うん、
新しい人と触れて、
うん、
価値観を広げていくっていうのがやっぱ大事ですかね。
そうですね。もし、じゃあ他に人に会うっていう時には、私、やっぱりスナックを おすすめしますね。
なんか以前もおすすめしてましたよね、スナック。
私自身が自分の価値観を広げたのって、スナックのママたちから学んでるんですよね。居酒屋のマスターとか、はい、そういうとこに行って、恋愛の話とかすると、やっぱいろんなこと教えてくれるんですよ。で、彼らってね、話を聞くプロですから、スナックのママとか、バーのマスターっていうのはいろんなことを教えてくれるんで、そういった飲み、盛り場に行くってことですね。
なるほどですね。
はい。
にするといいということですね。
はい。
わかりました。じゃあぜひぜひやってみてください。
はい。
はい。というわけで、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、長峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。